大変いたします。今日は特別にお明かしがございます。佐賀原健二兄弟のお明かしのひとときがございます。その前に山崎牧師より一言お話がございます。よろしくお願いいたします。
坂上兄弟、どうぞこちらにまず来てくださいました。修法の中に書いてあることをすでにお読みになって、驚かれた方々もいらっしゃるかと思います。これは決して突然に降って湧いた話ではありません。長い準備の中でいよいよその時が来たのだという、そういう思いで私は迎えております。坂上健二兄弟、この教会の中で使える志を与えられて、一度立ち上がっていたんですけれども、いろんな事情があって一旦信徒の立場に戻られました。4年前のことですけれども、でもきっと再び主の声が彼の心に響く時が来るのだろうな、いつになるだろうかな、そんなことを思い巡らしながら見守ってきました。そしてこの年明けにその時が来たようです。私や小金先生に打ち明けてくれ、しばしの語り合い、祈りを通し、この春から関西聖職学院の第3年次に編入して学んで備えるという、その1年間の準備をこれから迎えようとしておりますけれども、彼の心の変遷を少しこの朝皆さんに聞いていただきたいと思います。早速ですけど、
おはようございます。これまで私のために祈ってくださった兄弟姉妹の皆さん、ありがとうございます。もう一度生涯の全時間を神に捧げるために立ち上がります。この4月から KBI の3年に編入し、1年間の訓練を受けることになりました。4月からの助走として、先週より役員会の承認を経て KBI に泊まりがけで聴講しています。今朝は KBI に導かれるまでのお明かしをさせていただきます。私は幼い頃より母に連れられて教会に通い、小学校4年生でイエス様を個人的に救い主として受け入れました。中学校1年生で受洗し、中学校2年生の時に直接献身を祈り始めました。その時は将来神様の一番近くにいる職業に就きたい、それは牧師だろうと、その時に心に響いていた御言葉は詩編73編の28節、私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。この御言葉は今も変わらない献身の飯の土台となっています。これは変わりません。高校を卒業してすぐに進学校へ行こうとしましたが、父親が最低3年間は社会で働きなさいと、そういう指示を初めて出されまして、ゴム長靴の会社に高卒で入りまして、3年間そこで働きました。長靴のデザイン設計、JIS の立ち会い検査、工程管理、ISO っていう国際規格があるんですけど、それの取得のための準備だとか、いろんなことをさせていただきました。3年経って詩編の響きが変わらない、やっぱり神様の近くにおることが私にとっては幸せであるというのが変わらなかったので、進学校へ行くことにしました。関西聖書進学校、いわゆる塩屋と呼ばれるところに入学し、4年間の訓練を受けました。父親では清めについて、祈りと聖書について、自分に死ぬことについて学びと訓練を受けました。 修会においてもっと学びたいという願いが与えられ、卒業後半年ほど平日は黒猫大和で、働きながら、週末はこの教会で奉仕した後、イギリスへ来ました。イギリスのマンチェスターにあるナザレン神学大学というところで修士コースに入りたかったんですけども、英語がそこに追いつかずに、結局はまあ2年間英語だけ勉強して尾上に戻り働くことになりました。1年ほど働いた時に、私の働きの内容、またそれ以上に働く献身者としての姿勢に、山崎先生からもう一度飯の確認をしたらどうですかと言われました。そのことで、3日間の断食祈祷をしに山にこもったり祈っていたのですけれども、その確信が得られないので、では一度フルタイムの働きストップします。そして鉄工所で働くようになりました。信徒に戻るという決断は本当、苦しかったです。苦しかったですけれども、山崎先生の決断、それは私以上の苦しみであったろうと思います。また、兄弟姉妹も戸惑われたことと思います。扱いにくい存在であったと思いますけれども、そんな私のために祈ってくださり、声をかけてくださったり、またある方は本をくださったり、励まし続けてくださった、皆さんに深く感謝しています。そのような支えがあったからこそ、当時いろんな選択肢がありましたが、尾上にとどまることができた。またできる限りの奉仕も続けることができました。時間とともに心が整理されていく中で、自分がどれほど未熟であったか、奉仕するどころか教会にとって障害となっていたことに気づかされ、憤りから悔い改め、そして我が身を初めて知らされた恥ずかしさに、祈りの中でも何かこう、もう本当に恥ずかしくてうずくまってしまうようなことが起きてきました。自分がどれほど分かっていなかったかが少しずつ分かっていった、そのようなことがありました。このことが分かるために、そこを打つという経験が必要だったのかもしれません。そこを打ちの経験を通して、自分が頭でっかちであったこと、人の気持ちが分からない、また神様に聞いていくということが分からない、もういろんなことを分かってなかったということが分かる、さまざまな気づきが与えられていきました。これらのことを通して、本当に生きておられる神様の御前で生きるというところへ導かれていきました。フルタイムをストップしてから4年間、結婚し、子供も授かり、このまま一生を過ごしていくという思いでいましたが、昨年の秋に京都で牧会されている塩屋の神学校時代の同級生の牧師がいるんですが、その牧師と交わりの時を持った時に、もう一度直接献身を考えていないのですかと問われました。その問いかけがですね、何かこう心の中で何かカツンと当たるような感覚だったんです。で、自分の中にまだ志が残っているんやということを、その交わりの中で、その問いかけの中で気づかされました。それから直接献身再びということについて一人で祈るようになりました。また山にこもって断食などしながら、だんだんと思いが整えられていきました。そしてこのお正月に再びその京都の牧師とお会いすることがありまして、その時に彼がそのご自身の牧会の苦闘について、どれだけ牧師っていうのは大変か、本当人と対決し続ける神様の方に導いていくのに本当に大変なんやと。 で、まあ、そういうことを、まあ、赤裸々に、まあ、同級生ですから、分かち合ってくれたんです。そういうことを話してくれた後に、坂原君、キリストの苦しみを担えるなんて最高やろ。って言うんです。この言葉を聞いたとき、私は涙をこらえるので精一杯でした。なぜかわからない。ただ、イエス様のために苦しむということ、苦しみを担わせていただくということに、もう心が震えて仕方がなかったんです。そして、その後御言葉も与えられ、立ち上がることができました。コロサイの1章の24節、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そして、キリストの体のために私の身をもって、キリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。それからすぐに山崎先生、小金井先生にも祈っていただき、また先生との話し合いの中で、KBI で整えられることを進めていただきました。父親は本当に福音派ですから、ペンテコステ派と福音派の真ん中にいると言われる KBI で学べることに本当に期待があります。献身への思いは中学生の頃から変わっていないものと、この4年間を通して精錬されたところがあります。特に去年からの1年間、教会役員として奉仕させていただく中で、本当にこれまで分かってなかったなとさらに思わされました。これまで見えていなかったことを間近で見る貴重な経験となりました。尾上聖夜教会は現在、本当に多くの方々が集われますし、また異なる背景を持って、もちろんイエス様を愛することにおいて一つですけれども、たくさんの方々が集まる教会です。その運営において、本当に広いものの見方がいること、体の一致と横の連携、一つの物事を進めるにも、進め方とスピード、大切なことを本当に学ばせていただきました。10年前に描いていた献身者像と現在では随分違います。中学生の頃、ただ神様の近くに降りたいから牧師になりたいと単純に思っていました。けれど、牧師とは何者で、何を使命とし、どれほどの戦いの中、報われない戦いの中に自分を捧げていくのか、全く分かっていなかった。今は恐れと、イエス様がいてくださるからやっていけるという確信が心の中に同居しています。誰も行きたいとは普通思わないです。苦しみは避けたいんですけれども、けれどイエス様がそこに行かれるというならば、なんとか行きたい。で、私自身もとても胸を張って、あなたのためなら苦しみ思うと言えるものではないんです。できれば、なんかこう、なんかね、楽な道に普通は行きたいんですけど、ただ主がおられるところ、それは多くの場合苦しみの場所であり、悲しみの場所にイエス様は行かれますけども、あなたが行かれるならば私も行かせてください、行きますと言えるものになれるようにと祈りつつ過ごしているものです。どうぞこれからも続けてこのもののために、また家族のために祈ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
一言お祈りをさせていただきます。詩編139の一節、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。天のお父様、坂原健二兄弟の今の証を感謝いたします。
私たち自分で自分がわからない愚かな者たちですが、あなたは忍耐深く関わってくださり、大切な気づきを与えてくださり、そのようにして大きな祝福の扉を開いてくださいますから感謝いたします。途中大きな挫折もありましたが、賢治兄弟は主の訓練を大切にして逃げることをせず、へりくだってあなたの御前を歩み続け、今ここに主の明確な召しの声を聞くことができましたから本当に感謝いたします。どうぞ召しにふさわしく彼を整えてください。御言葉を告げる者として、伝道者として、また牧会者として豊かな実を結ばせてくださいますよ。 KBI の3年時の学びを通し、訓練を通し、どうぞ彼を鍛えてくださることをお願いいたします。またどうぞ奥さんの聖子さんも今から同じ献身の道を歩むことになりますから、心の奥深くに届く主よあなたの御声を聞かせてくださって、同じ確信と平安で満たしてください。幼い光成君も守ってください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。どうぞ改めて祝福の拍手を送ってください。
ハレルヤ、感謝でございます。種をまく人は御言葉をまくのです。感謝いたします。それでは本日のメッセージを山杉牧師にお願いいたしたいと思います。本日のメッセージは天からの命の息吹で、天からの命の息吹で、春詩となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきたいと思います。
今朝はテモテへの手紙です。テモテへの手紙第2、3章14節から4章の5節までです。テモテへの手紙第2、3章14節から4章5節までお読みいたします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら戒め、教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分の都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを 自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。
皆さん、おはようございます。寒さが募りますけれども、お元気でしょうか。雪がちらついて、また積もったりして、雪化粧の山も先週は見ることができました。また金曜の晩は30代40代の、ご夫婦子どもたちも含めての鍋のパーティーがあったんですね。私たちと参加できなかったんですけれども、とっても和やかないい雰囲気であったことを聞いております。3、40代の層が、薄いね、そこが増えたらいいねっていうようなことをだいぶ前に話していたんですけれども、徐々に、主が加えてくださって、また赤ちゃんも次々に生まれて、そういう中で、その層も豊かにされてきていることを思って本当に感謝します。でそういう中から今日坂原兄弟が主からの声を聞いて立ち上がりました。本当に感謝して、いよいよ前に向かって進んでいきたいと思いますね。さて、今年に入って聖霊とその働きについて連続メッセージをと、導かれております。今日その2回目なんですけれども、メッセージの題は、天からの命の息吹で、そういう題にいたしました。息吹、息を吹きかけることですけれども、うちの教会には息吹ちゃんという子がいますね。三浦道春兄弟姉妹の娘さんですけれども、ここから捉えたのかなと思います。聖書の中に息吹が出てまいります。で今日は特にこの聖霊の息吹、聖霊と聖書の関係、そこを考えたいと思います。第1回目のメッセージは天地創造における聖霊の働きでしたね。聖霊という名前では出てきませんが、神の霊という呼び方で創世記1章2節に出てくるんだということを見ましたね。地は形なく虚しく、闇が淵の表を覆って、神の霊が水の上を動いていたという言葉でしたね。親鳥が卵の上にこう覆いかぶさるように、原始の地球世界を聖霊がそれこそ翼を広げて包むようにいらっしゃったんだっていうところですね。でそこであらゆる生きとし生けるものが呼び起こされるですね。青草、海の魚たち、空の鳥たち、さまざまな獣たち、最後に人間、命呼び起こされる。その時に天の父、また御子なる神とともどもに聖霊もそこにおられて、この御業をなさったのだというね、そういうところを見たわけです。そしてその聖霊は今も死んだ状態から私たちに新しい命を授けて呼び起こしてくださる、リニューアル、人生のリニューアルオープンを味わせてくれるんだということをお話ししたわけですけれども、今日はその続き第2回目です。聖霊の御業、多方面にわたるんですけれども、今日はですね、この方は天からの息吹でもって私たち人類のためになくてはならぬ命の言葉、聖書を授けてくださった方なんだということを見つめたいと思うんですね。教会に出入りし始めますと、何ですか御言葉って、ああ聖書のことなんですか聖書のことを御言葉って呼ぶんですね。もしかしたらはなんかもったいつけて御言葉だなんてなんてね、拝むんですかなんて、そんなふうに受け取ることもあったんですけども、でもしばらくするうちに、なるほど、そう呼ぶには訳がある、聖書ってのは本当に特別なものなんだってことがね、分かってくるわけですけども、今日 見たいのは、アウトラインのまず A のポイント。聖書の隠れた本当の著者。出てるんですよ。ね。すでにお聞きのように、この聖書を執筆する、その執筆者は、ざっと40人ほどいるんですけども。でも、その陰に本当の著者がいたのだっていうことですよね。で、このお方こそ、聖霊です。今、テモテへの手紙を開いております。テモテというのは、有名なパウロの弟子の一人、エペソの町の教会を預かった若い牧師、彼宛に書いた手紙が2通ありまして、これが2通目。パウロはローマで囚われの身です。もうすぐ断頭台で首をはねられる。そういう時期、彼の生涯の最後の手紙となりました。その中で、マナ弟子のテモテに、この手紙を書き送ったのですね。その中で、彼が強調していることの一つが、これだと思います。聖書という書物。それがいかなる書物かということ。14節から読み始めましたね。テモテよ、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。子供の頃からお母さん、おばあちゃんのもとでね、聖書の御言葉に触れて育ったテモテでした。で、パウロは言います。聖書は、あなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そういう書物だよ、と。念のためにもう一遍言っとくけども。そして、16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと、強制と、義の訓練とのために有益です。それは、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ここで聖書とはいかなる書物か。聖霊とどんな関係があるか。そこに行くんですね。聖霊なんて言葉出てきませんでしたけど。はい。でもね。16節の前半です。聖書はすべて神の霊感によるものでとね、この中に含まれているんですね。神の霊感？どういう意味だろう？新約聖書、詳しく訳された聖書では、こんなふうに書いてあります。聖書はことごとく神に息吹れたもの。聖書はことごとく神に息吹かれたもの、息吹きかけられたもの。英語で言えば God breathed という言葉になります。神の息がかかった、あるいは神の息が吹き込まれたもの。言えば天からの命の息吹によって書き記されたものという、そういう意味なんですね。ってなんかこう、特別な思いを持ってこの言葉を私は眺めるんですけれども、神の息か。そういえばこの息という言葉はね、ギリシャ語またヘブル語、聖書が書かれたという2つのこの原点の言葉、どちらにおいてもですね、息という言葉と霊という言葉はね、同じ言葉なんですよ。また風という言葉とも同じ言葉なんですね。息、霊、風。でこの3つの言葉は聖霊を指さしていると思います、ね、ですから聖書はことごとく聖霊によって書かれたもの、神の息吹の吹き込まれたもの、そういうことをここで言っていると受け取ることができます。 こんなお話をしますと、創世記をお読みになった方はね、ああ、なんか似てますねっておっしゃると思います。そうです。最初の人間が作られたいきさつを見ますとね、こう引用しましたけども、主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。そう書いてあるんですね。そのままイメージすると、いいと思います。土の塵から天のお父様はですね、その土を寄せ集めて、粘土細工のようにしてですね、人の形をそこにお作りになる。でもそれは横たわったまま。そこで天の父はそっと近寄って、その横たわった人の鼻に触れて、そこに口を近づけて、もし、まあ、そういうことがイメージできるならばね、鼻の中に、と息を吹き入れたとね、いう感じですね。うん、まるで神話の世界みたいにこうイメージするでしょうけどもね、まあ、象徴的なことなのかもしれませんけども、とにかくそんな風に肉体、プラスそこに、その中に、ご自分の霊を吹き入れると言いましょうかね、命を吹き入れたんだ。そうやって人間は、生き物となったのだって創世記2章7節に書いてあるんですね。同じように聖書という書物、まあ、最初は何ですか、その羊皮紙、羊の皮の紙と書くんですかね、羊皮紙、羊の皮軽石でこすって平らにして、それで続いて合わせて巻物にしてね、そういうところに最初の聖書、旧約聖書は書き記されたようですね。うん、まあ、考えてください。最初の、まあ、筆記者はモーセであったと言われてますけども、モーセは主に促されるままにその羊皮紙に、ね、筆記具インクをこうインクにつけてですね、書き記すんですけれども、その時にそのプロセスの全部に聖霊が上から望まれるのですよね。そして一時一区分書かれる中で、聖霊のという息吹がそこに望んでいたのだというふうにイメージするわけですね。そうやって書き重ねられて、そして集められて、ついに旧約聖書39巻、また新約聖書はこちらはパピルスの方であったようですけどもね、27巻合わせて66巻が出来上がっていくわけですけども、全プロセスに、そして全筆記者に聖霊が望んでいらっしゃったんですね。姿形いろんな場面なんでしょうけども、でもね、共通して聖霊が書かせたのですよ。だからでしょう、特別なんです、御言葉なのです。押しいただくような尊敬を持って、私たちはこの御言葉を開くのです。そこに書かれていることを思い巡らすのです。で、そこに自分に今の時代にも語りかけられるものを感じ取るわけですね。ここに太字で一句書きました。聖書は単なる書物ではない、生き物である。反対するものを征服する生き物である。すごい言葉ですけどね、誰が言ったのかご存知ですか？聞いたことあるでしょ、この言葉。誰？忘れてしまった。覚えてください、ナポレオンですね。ナポレオンの残した言葉です。聖書は生き物だって、聖書に反対するとこっちがやられてしまうぞってね、その実例が足りるんですけども、ボルテールのお話をしますね。フランスの哲学者です。彼は無神論者でした。ここに書いたこの字間違ってます、直してくださいね。無神論者の神ですけど、心じゃなくて神様の神を入れてくださいね。神様なんかないと主張する人、無神論者と言いますけどもね、ボルテールはその一人でした。 思想家であり、また科学者でもあったと思うんですけども、でも、こと信仰に関しては否定的でした。聖書なんか、こんな時代遅れのもの、バカらしい。で、彼はこんなことを言ったんですね。まあ、わしが世を去って100年もすれば、聖書なんていうものは、もう地上に一冊もなくなるだろう。ね。こんなものは廃れて、もう相手にされなくなると、ね、100年だったら聖書は地上から姿を消すって言ったんですよ。すごいこと言ったもんですね。さあ、彼は1728年に亡くなりました。それから当に何百年も経っています。聖書は姿を消しましたが、とんでもない。今では年間、全世界ではね、約4億冊の聖書が、人の手にこう渡ってます。売られたり配布されたり、いろんなものを数えるとね、分厚い66巻ものと、それからヨハネだけの分冊も全部ひっくるめてですね、4億と聞きますよ。で、何よりもね、すごいなと思ったのは、彼が死んでね、そう、50年目だと聞いてますけども、ジュネーブ聖書協会、ね、ジェネバ・バイブル・ソサエティという団体が、このボルテールの住んでいた屋敷を買い取ってますね。それだけじゃなくて、彼が所有してた印刷機があったんですよね。彼の、無神論の思想なんかもそこで印刷してね、皆さんって言って配っていた。その印刷機を使ってですよ、このジュネーブ聖書協会はね、何千冊もの聖書を印刷したんですよ。ナポレオンの言葉通りになりました。生き物です。これに反対するものを征服してしまう。そして多くの人々に祝福をもたらすのですよ。そこで印刷された聖書がですね。さて、この聖書のことをパウロは何と言ってるでしょうか。パウロによれば、聖書は2つの大きなポイントをここに掲げたいと思います。それはまず第一に、救いのガイドブックだということですね。救いのガイドブック。テモテよ、あなたは幼い頃から聖書に親しんできた。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書とはそういう本である。救いのガイドブック。どんな人でも真面目になって聖書の言葉に耳傾けるならば、そこに見えてくる。何が見えてくるか。自分自身の哀れな姿、救いを必要としている罪人の姿、そしてこんな罪人を見捨てることをせずに、愛して愛して命まで捨ててくださったお方のことが、その方が復活して今も救ってくださる。信じるだけでいい。どんな人でもイエス様を信じれば救いを得られるんだ。そういうことを教える書物だってまず言ってます。これが大事ですね。救いのガイドブック。そして第二に、何と言ったらいいんでしょうね。弟子作りの指南書。弟子作りの指南書と言わせていただきましょう。そんな感じですよ。16、17読んでください。一緒にどうぞ声を合わせて。はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。聖書は有益な書物。それも何ですか。教えと戒めと矯正と義の訓練という、ちょっと硬い言葉ですけれども、新共同訳ではこんなふうに、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですと。 まあ、人を教え戒め、誤りを正しだけだったらですね、まあ、人づくりの指南書、例えば松下幸之助さんが書いてくれた、ね、指南書とかね、人づくりの本がいっぱいあるんですけども、なんでしょうけども、でも、義に導く訓練、これはね、言い換えれば、御心にかなう清い生活。人間をお作りくださった、誠の神様の御心にかなう清い生活。そういう生活を訓練する書物だ。まあ、そういう意味で、弟子作りの指南書というわけです。聖書とはそういう書物。思えば思うほどそうですね。まず救いに導いてくれます。この中で、この救いを今日受け取るべき人、またの方がいらっしゃるかと思います。どうぞ、よかったらばお急ぎください。悠長にあまり構えてないで、イエス様を仰ぐことによって、今日にでも救いはあなたのものとなりますよ。そしてその救いを得たならば、それでおしまいではありません。あとは天国に行くのを待つばかり。いいえ、地上に生きている間、私たちはイエス様の弟子になっていくのですよ。イエス様のような愛の人に変えられていくのですよ。弟子作り、そのための指南書が聖書です。読み味わううちに、そのように私たちは育てられていくのですね。そういうことができる唯一の完璧なガイド、それが聖書だ。だから、手の手を、この御言葉を述べ伝えるんだって四章に入っていくわけですからね。四章の二節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかり。ね、さて、そこに行きます前に、もう一つ皆さんと共に考えたいのは、このね、聖書の記録において、聖書が記録されたっていう、その記録されるプロセスにおいて、聖霊はどんなふうに関わられたのかということですね。興味あるところではないかと思います。実際、思うんですよ。聖書の一番最初の部分というのは、モーセの書いたところでしょ。創世記、出エジプト記とずっとあるんですけどね。まあ、出エジプト記のあたりは、モーセ自らがね、自分が目撃したこと、体験したことを書いてるのでね、わかるんですけども、創世記のあたりですね、彼以前の人たちのこと。でもっと言うならば、天地創造、あのあたりですよ。どうやってこの、ね、この植物、動物、まず、まあ、動物といっても海の方がまず先で、それから陸上動物、そして最後に人間ってね、でこんなふうに種類に従ってって、詳しく書いてありますけども、モーセはどうしてそんなことを知っていたんでしょうか。考えてくださいね。目撃したんですか。こんなことできませんよね。人間は誰一人いませんでした。目撃者がないことを書くというときに、そんじゃその情報はどこから来るんでしょうかね。彼が自分で瞑想して考え出したことじゃないでしょ。天地の創造の成り立ちのこの記録、結局目撃者がいるとするならそれは人間ではありません。じゃあ誰ですか。天使、まあそれもあるかもわからないけどもね。でも何よりもこのことをモーセに教えることができる方は天地創造の当事者ですよ、ね、天の父、そしてここでは聖霊ではないでしょうか。天からの息吹でもって書かせたというのならば、聖霊こそが、ね、ここにおいての、この、目撃者、当事者、こんな順序で作ったんだよ。お前は知らなかったろうけどと言ってね、モーセに掲示された。覆いを取り払ってこうだったんだよって示されたのではないでしょうか。後に、イエス様の弟子のペテロが、この聖書の成り立ちについてこういう言葉を残しております。ペテロの解説というところですね。聖書の予言は皆、詩的解釈を施してはならない。 なぜなら預言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた、あるいは運ばれた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。こうであったのだ、さあ書くがよいと促されて書いたのです。また語るがよいと言われて語ったのです。神に、聖霊に動かされてですよね。それからそういう一例として、数ある預言者の中で今日はエゼキエルとエレミアと取り上げたいんですけれども、それぞれが書き残している言葉は興味深いですよ。例えばエゼキエル2章にこうあります。その方が私に語りかけられると、その方というのは主なんですけどね、主が語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、聖霊のことですね。聖霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。人の声を、私はあなたを使わす。彼らに、主はこう仰せられると言え。そう語られました。聖霊がエゼキエルに、また創世記の場合にはモーセですね、それぞれにですね、そのうちに働きかけるんですよ。それこそ霊が中に入り、本人が預かり知らない遥か昔のこと、歴史以前のこと、あるいは未だ見ぬ未来のこと、それを告げて、さあ私が使わすからみんなに語るのだ、主はこう仰せられると。下にイラストを描きました。聖霊のそのような促しと働きかけを受けて、左側のこの人は、みんな聞きなさい、主が仰せになってるぞと話してるんですね。そしてそればかりでありません、書き記すわけですよ、ね。それからエゼキエルについてはもう一句ここに書き添えました。また神の霊によって幻のうちに私を捕囚の民のところに連れて行った。そこで私は主が私に示されたことをことごとく捕囚のために告げた。預言者たちは語られたことを受け止めて、それをこう主は仰せになるぞと告げたのです。そして告げただけでなくて書き記します。このイラストにあるのは、さっき言ったその羊皮紙の巻物を広げてですね、少しずつ描いているその姿ですけれども、でもこれもまたすごいことでしょう。聞いたことを書き記すと言いますけれども、どこまで正確に書くことができるか大変ですよね。皆さんは私のメッセージ聞きながら、家に帰って、今日休んでいた家族に、今日はな、こんなことでな、それでもう少し聞かせてよ、アウトライン見てくれよって言ってね私たちなかなかですね、聞いたことをどれだけ覚えられるか、それどれだけ記憶から記録できるかというと、ごくごく限られていると思います。でそれが正確にできるっていうのは、これは大変なことですね。これは超自然的な働きかけなくしては無理ではないでしょうか。エレミアの記録を見てみたいと思います。アウトラインの裏をご覧ください。主からエレミアにあった言葉です。巻物を取り、私があなたに語った言葉をみんな書き記せと。そこでエレミアはバルクを呼び寄せます。バルクっていうのは、彼の秘書ないしは書記ですね。バルクはエレミアの口述に従って主の言葉をことごとく巻物に書き記した。口述筆記ですね。主が心に、エレミアはそれをキャッチして、ゆっくりとゆっくりとそれを声に発する。そばでバルクが一言一言書く。そんなふうにして預言書の一部は記録されたのだということがここでわかります。でさらに興味深いのはこれですよ。エレミアのこの話の続きを見ますと、書き記されたその御言葉を、 朗読したんですけれども、その朗読を聞いた民はですね、恐れます。いやー、私たちはとんでもない過ちを犯してしまったな、いやー申し訳なかった。彼らは食事を絶って断食して悔い改めます。そして、はこのこと王様にもお知らせしなければと言ってですね、何人かの者たちが、王様のとこ飛んでいくんですね。王様お聞きください、あの預言者のエレミアがこれこれしかじかこういうことを申しております、主の言葉と言ってこの巻物を私たちに預けました。で、その時この王様がどう対応したかってですね、新約聖書に同じようなことが2回ありましたね。ある時は、そうそう、ヨシアという王様にそのように、埃をかぶって出てきた聖書の言葉をね、朗読して聞かせる場面がありましたけどね、その時にヨシアは心を刺されて悔い改めます。ね、そして立ち上がって大改革をするんですけどね、それがヨシアです。けどもこちらはね、エホヤキム、彼はどんなことをしたかというとですね、朗読を聞いて、なんだと、これこっちによこせ、巻物を取り上げると手元の小刀でもって切り裂いてですね、で、そばの暖炉の火の中にくべてしまったんですよね。なんということをするんでしょうか。王様、なんということ。もう少し読め。はい、よろしいのですか。ではお読みいたします。もう一段だけ読むと、よこせまた切ってですね、火の中にくべてしまうという、誠に彼はエホヤキムでなくてアホヤキムでありました。ヨシアの方は従順に悔い改めた。だから天皇お父様、よっしゃよくやった大いに褒めるのですけれども、アホって神様おっしゃるでしょうね。彼はそうやってね、火にくべてしまったんですよ。さあさあさあ、私は読みながら、あ、これってオリジナルが燃えされてしまったのだなと思いました。聖書にもそういうことがあるのだってね、まあ、こうなることともし分かっていたらば、きっとエレミアはバックアップと言いましょうかね、バックアップコピーじゃないですけども、同じものをもう一つ作っておいたでしょうに、燃やされてしまったんだ。さあどうなるね、聖書の原点が燃やされて灰になっちゃったらば、その部分は失われてしまうじゃないですか。でもこれ読んで興味深かったのはね、天の父様はちゃんとバックアップと言いましょうかなさったんですね。その続きの言葉読んでうなずきましたね。エレミアの36の28にあるんですよ。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らずそれに書き記せる。聖霊様がもう一度望んで書かせてくれたんですね。同じ言葉を少しも違わず全部記憶させました。ですからこんなふうにして今まあ66巻の聖書が手元にありますけども、もちろん例えばパウロの書いたもう一つの手紙があるはずだというような学者の論議があったりするんですが、でも天の父様が私たちに必要な最小限のものはこれといって、おぼし召しになったものはね、全部与えられているんだと思います。そしてさらに私が聖書を見ながら黙想して不思議があったことがもう一つあります。皆さんそんなことないですか。時々そんなこと私は思うんですよ。例えばヨハネの福音書読んでるでしょう、ね、で13章のあたり来ます。最後の晩餐のあのあたりですよ。それから、そこでイエス様が語られたことをなさったことが書いてあって、14章に来てね、心を騒がすな、天の父の家には住まいがあるとかね、あの有名な言葉。で15章、そう、私はブドウの木という16章、聖霊をもう一回送るからとか。で、17章に行くと、最後のお祈りですね。で、イエス様のお言葉が圧倒的なんですけども、その分量の多さ、これ全部十字架にお付きになる前の晩になさったんですか、こんなたくさん語られたんですかという驚きとともにね、それが最大漏らさず記録されているというこの驚きですよ。どうしてそんなことができたんだろうか。ね、これ記録してるのはヨハネでしょ。ヨハネはテープレコーダー回してたんでしょうか。ずっと IC レコーダーっていう便利なものありますけどもね。
あとそれ聞きながら書いたんでしょうかね、ヨハネの福音書。そんな便利でもないですよね。じゃあ速記ですか。その時代速記ってなったんかな、ね、それともあれかな、まあ、アンビリーバボーとかいうテレビを見てきた方はね、フォトグラフィックメモリーという特殊な才能を持っている人の話を思い出すかもしれません。まるでフォトグラフィックというのは写真でパッと撮ったりですね、自分が見た光景を全部記憶してしまうというね、そういう人がたまにいるそうですからね。ヨハネってそういう人だったんでしょうかね。そういうものとは私は思いません。むしろその答えはイエス様ご自身の言葉にあると思います。しかもそれは聖霊の御業と密接に関係しています。最後の晩餐の前後に語られた言葉の一つがこのヨハネ14章26節です。太字で書いておきました。ご覧ください。主イエス様の解説とありますけどね、声出して読んでください。はい。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ね、これで私は納得しました。ああそうか、ヨハネがあの福音書を書いたのはずっと後になってのことだと思うけども、その時にあの日のことを思い巡らしながら筆を取るとまざまざと思い起こすのです。主の語られた一言一言、蚕が糸を紡ぐように次々と次々と出てくるんでしょうね。それをヨハネは丹念に書き記していきます。聖書の霊感、いろんな説がありますけどもね、でもそんな風にしてなんだろうなと私はイメージしております。私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます、そんな風にして記録されていったのではないでしょうか。ですからね、聖書は特別なのですよ。天からの命の息吹が吹き込まれた神の言葉であり、命の言葉なのです。だから力があるのです。だから明確に救いの道を示し、信じる者は救われ、この御言葉によって日々私たちは育てられ、イエス様の弟子らしい弟子にと育てられていくのですよ。ですからこの言葉を私たちは大切にしなきゃいけません。大切にしなきゃいけません。大切にということは感謝して親しんでその言葉を読み味わうという意味です。大事にして金庫の中に入れてしまうんじゃないです。ラップして来週の日曜まで保存するのではありません。日ごとに親しむのですね。そういうわけで最後に、私たちが聖書に接するときに聖霊様が今どう関わってくださるのかということをほんの少しだけお話したいと思います。まず第一に何と言っても真理に導き入れてくださるということですよね。イエス様もおっしゃいました。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。いろんな情報、世の中大洪水です。情報洪水と言われます。しかも悲しいから多くの情報は別に知らないでもいいようなゴミのような情報、時には有害な情報、私たちが知るべき真理、それはそんなたくさんのことではないのです。私たちを生かす、生きる目的、また愛することの意味、誠の神の存在、救い主イエス様のこと、真理に導き入れてくれます。そして第二に、聞く耳を持てば語ってくださるということですね。覚えておきましょう。こちらに聞く気があるならば、聖霊は今日も私にあなたに語ってくださいます。聖書のおしまいに黙示録があり、
繰り返して出てくる言葉、それは耳のあるものは御霊が、つまり聖霊が言われることを聞きなさい。教会に語りかけ、個人個人に語りかけてくださるのです。またイエス様ご自身、大群衆を集めてお話しになった時に繰り返し、聞く耳のあるものは聞きなさい、そうおっしゃいました。聞く耳ありますか？聞くつもりがありますか？主よお語りくださいという祈りがありますか？聖書を開くときに、聖書の読み方を私たちはもう一遍見直したいと思います。著者や主人公と対話しながら読むような読み方っていうんですけどね。私は、作家の中では三浦絵子さんが好きですね。彼女の随筆などを読むときに共感を覚え、知らず知らずその著者と自分が対話しているような気持ちになります。皆さんも経験があるでしょ、ね、でこういう読み方っていうのは読書の喜びですね。本当にいい読み方だと思います。この人は何を言おうとしているのか、どういう気持ちでこれを書いたのか、ああこういうことですよねきっとと心の中で三浦絵子と対話するような読み方。もしそうであるならば、聖書を開くときに、聖書の真の著者が聖霊様であるならばね、聖霊様と対話しながら、また聖書の主人公がイエス様であるならば、イエス様と対話しながら、そういう読み方をしていくのです。主は喜んで語ってくださる、ささやいてくださる。そして最後、今度はそうやって御言葉を聞いたならば、今度は伝える側に回りましょう。御言葉を伝える勇気を聖霊がくださいます。聖霊が望まれるときに、あなた方は力を受けて私の証人となるのだとおっしゃいました。そうした言葉を背後に思いながら、最後に四章の言葉を読んでみましょう。第二手また四章一節からですけれども、厳粛な言葉です。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。イエス様は復活して今も生きておられます。そしてやがてこの地球世界にもう一遍おいでくださいます。世界を裁くためにおいでくださいます。そのことを思うときに、私たちは厳かな思いになります。またパウロは、自分の人生が今終わろうとしている、これが私の最後の手紙かもわからない、そういう思いでもってこの手紙を手元に書いています。で、彼に向かって言っているこの言葉、4章2節から5節までご一緒にどうぞ。はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。今四節に書いてあるような時代になってますね。真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。バーチャルな世界、仮想現実、その中の方が気が楽でいいと言って、もっぱら画面に向き合って、人と向き合うことを避けて暮らすような時代がどんどんどんどん進んでおります。空想話の中に慰め、憩いを求める、悲しいことです。無縁社会と言われますけれども、こんな時代のただ中にあって、私たちは御言葉の真理をはっきりと掲げねばなりません。今日皆さんの前に謝意献身を表明された坂原兄弟自身はもちろんのことですけれども、イエス様を知ったこの全てのこれは共同の特権であり責任であると思います。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかり。 では皆さん共に立ち上がってお祈りしましょう。今朝の聖書の言葉はどう受け止められましたか？どんな言葉が心に響きましたか？自分への言葉を今受け取りましょう。聖霊は語っていらっしゃいます。日ごとのデボーションとともに礼拝説教を通しても主が語っていらっしゃいます。聞く耳さえあるならば聞こえるのです。お聞きになったのならばそれに応える責任があります。どうぞ答えてください。そのうちいつかでなくて今日、今日です。今日という時が二度と戻ってきませんから。では一時皆さん思いの中にある感謝と願い、正直な告白、一緒に捧げましょう。お祈りしましょう。イエス様、聖霊様、聖霊様、感謝いたします。天からの息吹でもって聖書を書き記させ、それを今の時代私たちの手に届けていてくださいます。さあ読め、親しめ、私の語りかけを聞くがよい。あなたに私は今語っていると聞こえるかと、今朝もそうあなたがおっしゃっているように思います。おお、主よ、主よ、助けてください。もっともっと聞く耳を持って、待ち望めるように、朝に、晩に、そして、柔らかな心にしっかりとそれを受け止めて、そこに刻みつけ、誠実に答えていけますようにお願いします。救い主イエス様、あなたは来てくださいました。迷っていた私たちを捕まえてくださり、そして目を覚ましてくださいました。感謝します。イエス様のことを信じます、愛します、ついていきます。あなたが導かれる方にどうぞ行かせてください。あなたのおそばであなたの弟子としてお仕えさせてください。真理に見向きもしない多くの友を憐れんでください。どうぞあなたに代わって呼びかけることができるように、そして振り向かせ、あなたの存在、あなたの愛、用意された救いの素晴らしさに目を留めるように、心を開くように導いてください。誰かを救いに導けますように、一人一人をどうぞ祝福し、聖霊が満たし、また教会にある訓練の機会を最大限に生かして前に踏み出せるようにお願いします。主よ、ありがとうございます。あなたの御手の中に全てを託して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。では皆さん